First John chapter 4.
第一ヨハネの手紙の4章です。
The first word in English, I don't know if it's the first word in Japanese, he begins with beloved.
最初にこの一節のところに愛する者たちという言葉で始まっています。
And this one word really sums up the meaning of the whole passage.
この一言が本当にこの、メッセージ全体を表していると思います。
Because the word beloved means one who is dearly loved.
なぜならば、この愛する者たちということは、本当に深く愛されている者たちということです。
And so as we begin, this is what God says about you. You are someone He dearly loves.
ですからこれはこの言葉は本当に皆さんに対して神様があなた方は本当に神に愛されているものなんだということを。
You know, just that one truth can revolutionize your life, can just change your life.
こうしたたった一つの真理が本当に私たちの人生を、それが表されるときに、真理が表されるときに私たちの人生を大きく変えることがあります。
If you really let it go deep in your heart and accept it, receive it, God loves me.
このことを私たちが本当に心深く受け止めて、それを信じるとき、神は私を愛しているということを信じるときに、それは大きく私たちの人生を変えます。
Okay, let's begin. Verse 1. I'll have Mika read it in Japanese.
それでは、第一ヨハネの4章1節をお読みします。愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら、偽預言者がたくさん世に出てきたからです。
You know, everything that seems to be spiritual isn't necessarily from God.
この霊的に見えるようなものすべてが神から来ているとは必ずしも限りません。
You know, there are other spirits that are not of God.
神からではない霊というのもまた存在します。
And that want to deceive people.
その霊は人々を騙そうと、欺こうとしています。
You know, one example that really is striking to me.Do you remember back in Matthew, there's a story of Peter talking to Jesus?
マタイの福音書のところに書いてあるんですけれども、イエス様がペテロと話をしているときが。
And Jesus asked Peter this question. He said, Who do you say that I am?
あるときイエスがペテロにこのように尋ねました。あなたは私を誰だと言いますか？
And Peter answered Jesus and said, You are the Christ, the Son of the living God. And Jesus said, Blessed are you, Peter, because that was not revealed to you by any man, but that was revealed to you by God.
その時にその答えに対してイエスはあなたは幸いです。これは人が示すしたものではなくて神が示したものですということを言われました。
And but just a few verses later, Jesus had told Peter that he would be going to Jerusalem and that he would be delivered to the chief priests and he would be dying there.
でもその数節先のところを読みますと、イエスがこれから自分に起ころうとすることを、弟子たちに語ります。捕らえられて、そして3日目苦しみを受けて殺されて、そして3日目によみがえるということを語ります。
And Peter said, No way! This will never happen to you.
でもそれに対してペテロは、そんな冗談じゃありません。そんなこと決してあなたに起こりませんと。
And Jesus says to Peter, Get behind me, Satan.
それに対してイエスはペテロに向かって、引き下がれ、サタンと。いうふうに叫びます。
You don't have in your mind the things of God, but the things of men.
あなたは、神のことを思わないで人のことを思っているというふうに言われます。
So here we see with Peter and his interaction with Jesus that both there were things revealed to him by the Spirit, and he was able to see Jesus as the Christ. But in the same time, there was this influence of the Spirit that it wasn't telling the truth about Jesus.
ですからここで、ペテロは最初にこの父なる神の霊に示されて、そのイエスが神の子キリストであるということを伝えることができましたけれども、でもその同じ時に今度は、サタンの霊に騙されてしまって。
But here in verse 1 he says test the spirits. How do you test the spirits?
ここで、ヨハネはこの霊を試しなさいというふうに言っていますけれども、じゃあどうやってそれを試すか。
Well, first of all, by the word of God.
まずはじめにそれは神の御言葉によってです。
By the Bible.
聖書によって試す。
Nothing that the Holy Spirit says will ever contradict the Bible.
決して、この御霊によって語られることというのは聖書に相反することはありません。
I mean, never.
決してありません。
God never contradicts himself.
神ご自身が決してこの御言葉と反するということが。
So if you do run into a situation where something seems really spiritual or seems really, but it doesn't seem, it's not in the Bible, well then that's it. It's failed the test. It's not of God.
ですからどんなに何かこう霊的なように見えたとしても、もしそれが聖書にはっきりと書かれていることでなければ、それだけのことです。
And John, as we've been studying through this book, he gives several tests. He said, you know, if a person is speaking from God, speaking about, speaking from the Spirit of God, for example, they will not deny that Jesus is God.
ヨハネは、まあ、そのどうやって試すかということをいろいろ教えてくれていますけれども、その一つとしてもし、イエスを否定するものがあったらば、それは神から来ている霊ではないということを。
They will not deny that Jesus came in the flesh.
この神からの霊ではないものはイエスが肉体を持って人として来られたということを否定します。
Because at the time that John is writing this, there are people right in the churches that are speaking, they're talking like Christians, they're trying to influence people, but they're not Christians.
というのも、このヨハネはこれらの手紙を書いているその当時、教会の中にはまるでクリスチャンのようなこう素振りをして、自分たちがクリスチャンであるかのように振る舞っていながらも、その実、本当のところはクリスチャンじゃないという人たちが教会の中にもたくさんいます。
There are this group called the Gnostics.
グノーシス派と呼ばれる人たちです。
And they were trying to influence the people. And John is saying, no, this is the test. Don't receive that.
でその人たちは本当に教会の中に大きな影響を与えようとしていましたけれども、ヨハネはそれに対してそれは違うと、そのテストなんだから騙されてはいけないということ。
You know this group, when I talk about Gnostics, you may think, why are you talking about something that happened thousands of years? Why do we care that littlePoint of history.
よくこのこのグノーシス派の話をするんですけれども、皆さんもしかしたらそんなね、何千年も昔のその歴史のほんの一部のことをなんでそんなにしつこく言うんだと思われるかもしれません。
But it really is relevant because most of the cults now have a similar type of belief.
でも実は結構関連があってですね、多くの異端と呼ばれている宗教というのはどこかしらそのグノーシス派と似たようなものを持っています。
And they may talk like they're Christians, but then you'll find out that Jesus they're talking about is not the Jesus of the Bible.
で、彼らは本当にさもクリスチャンのように振る舞うんですけれども、語りますけれども、でもその彼らが語るイエスというのは聖書に書かれているイエスとは異なっています。
But speaking of Gnostics, it's interesting in America.In the past year, these Gnostic books have become very, very popular.
ちょっとまたグノシス派の話に戻りますと、実は去年アメリカではこのグノシス派のに関する本がですね、非常にこう有名になりました。
There are these several books. There was a movie. What was that? The Da Vinci Code. That was probably really big in Japan. And the idea behind that, you'll start hearing, well, there are other writings besides the Bible that tell us about Jesus.
去年のダヴィンチコード、去年でしたか？おととしかな？ダヴィンチコード、日本でも有名になったと思いますけれども、結局あれもその聖書以外のところに書かれているものがあるということ
は。I mean, I had somebody in the church here come up and ask me, well, you know, I've read the Da Vinci Code and there are other writings, aren't there? And it's the same Gnostic lie.That was there 2,000 years ago. It's still alive.
私もある人たちになんかこうダヴィンチコードを読んだんだけれども、実は聖書以外にも他に何か書かれているものがあるんですねっていうような人がいましたけれども、それこそまさにこの2000年前に、ここにいたこのグノーシス派の人たちと同じその考え、傾き。
Okay. Let's move on before I get carried away. Verses 2 and 3 here.
では2節3節を読みします。人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。イエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありません。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていたのですが、今それが世に来ているのです。
One of the things that the Gnostics were teaching back at this timeThere actually were two groups of Gnostics. But one thing they believed and they held in common was that the flesh, the physical body was evil. All flesh was evil.
このグノシス派、当時いたグノシス派の人たち、大きく分けて2つのグループに分かれるんですけれども、それでもその2つが共通して持っていた見解として、その1つにはこの肉体ですね。物理的なこの肉体というものは悪だという考え方がありました。
And therefore, they had this theory, well, Jesus didn't really die in a real body.
ですから彼らが言うことには、イエスは本当にこの本当の肉体を持って死んだわけではないんだという考え方。
And John just comes against it and says, no, this is the teaching of Antichrist.
でもそれに対してヨハネは、それは反キリストの教えなのだということ。
Meaning against Christ. This type of teaching is against Christ.
そういった教えというのは実はキリストに反している、その反しているという意味で反キリストの例だということです。
You know, the devil hates the truth.
悪魔は真理を嫌います。
That's where he's defeated.
そこを、彼は騙そうとして。
His power is in darkness. He works in darkness. His power is in lies and in deceit.
彼はその暗闇の中にいます。暗闇の力を持っていますから、何とかして、忘れちゃった。
Okay. Anyway, the devil hates the truth because his power is in the lie.
彼のその力というのはその欺き、偽りの中にあるわけです。
And especially the truth about Jesus.
特にこの、イエスに関する真理。
That he was, that on the cross, he came in a physical body, and on the cross he defeated hell and death.
彼が、本当にイエスが肉体を持って、人となって、そして十字架で死んで、それによってこの打ち負かしたということです。
And the devil tries to stop the truth about the cross. That's what he really fights hardest against.
悪魔はその、真理を何とかして止めようと、この十字架の真理を止めようとしています。
And it's for that reason, if you start to look at many of the false religions, they won't deny Jesus. Often they'll talk about Jesus.
ですから、よく注意してみますとですね、さまざまな他の宗教の人たちが決してイエスそのものを否定しているわけではないことがわかります。
I mean, if you listen, if you're listening to the news these days, and they're talking about Islam is a big topic in the news.
さまざまなニュースを見てますと、いろいろと聞こえてきます。特に、イスラム教、イスラムの世界というのを
And if you listen to Islamic leaders, they'll often say, well, we have great respect for Jesus.
で、あの、そのイスラム教のリーダーたちの言うことを聞きますと、彼らは、私たちは本当に、あの、イエスを本当に尊敬していると。
And on the outside, it sounds, oh, great, you know, let's just get along. From the first appearance, that seems, oh, they respect Jesus, that's nice.
ですから、まあ、パッと見ですね、その彼らもイエスを、まあ、敬ってる。あ、それはいいことじゃないかと思います。
But when you dig a little deeper, you realize that the Jesus that they're talking about is not the Jesus of the Bible.
でもよくよく深くあの話を聞いてみますと、彼らが言っているそのイエスというのは、あの聖書に書かれているイエスとは異なっているということが分かります。
They say he's one of the prophets.
彼らはイエスはあの預言者の一人であるというふうに言っています。
They deny that he's the son of God.
彼らはイエスが神の子であるということを否定しています。
It's completely that Jesus they believe in cannot save them.The Jesus that they believe in is not able to save.
ですから彼らが信じているイエスというのは、あの彼らを救うことはできない。
The Mormons, if you look at the Mormon over here, they have a beautiful building, you know, Church of Jesus Christ. That's the title, Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
モルモン教の人たち。ですね、あの近くにもあの少し教会がありますけれども、そこには、キリストの教会、イエス・キリストの教会というふうに書かれています。
And you think, well, what could be so bad about that?
ですから、それのどこが悪いんだと思うかもしれません。
I mean, there are such nice people, nice building.
でも確かにね、あのいい人たちですし、建物も素晴らしい建物です。
People tell me I look like a Mormon missionary.
いろんな人が私のことをモルモン教の
宣教師。When I get on my bike and with my backpack, anyway.
自転車に乗ってると。
But the Jesus of the Mormon Church is not the Jesus of the Bible.
でもそのモルモン教ので語っているイエス・キリストというのは、聖書が言っているイエスとは違います。
He's a created being.
彼は作られたものだというふうに彼らは考えています。
He's the brother of Satan, they say.
サタンの兄弟だというふうに言っています。
It's ridiculous. It's blasphemous. It's ugly. It's not the Jesus we believe in. It has nothing to do with it.
もう本当に馬鹿げていることです。そしてあの神を冒涜していることです。あの全くこの聖書に書かれているイエスとは異なるものです。
Let's move on. Verse 4.
では4節に行きます。子供たちよ、あなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったのです。あなた方のうちにおられる方が、この世のうちにいるあのものよりも力があるからです。
This is a great truth.
これはあの本当に素晴らしい真理です。
So this is one to underline in your Bible. Not only are we, it says here that greater is he that is in you, is God in you, than he that is in the world.
ここでは、この私たちのうちにいる方の方が、この世にいるものよりも大きい、力強いということを言っています。
You know, if you look at the world around you, there is a lot of evil, and it can be scary.
この世をあの見回してみますと、本当に悪い霊がたくさんあって、あの恐ろしく感じるかもしれません。
But to know, this is what's such a great comfort, to know that no matter how evil it gets, no matter how strong the evil seems to be, greater is Jesus in you.In you than any evil you will ever encounter in the world.
けれども、よく考えてください。そのどんなに悪い霊であろうとも、皆さんがその直面する霊がものがどんなに悪いものであろうとも、皆さんのうちにおられるイエス・キリストの方がもっと力強い方であり、偉大な方であり、その方が皆さんのうちにおられるわけです。
And it should give you hope for your future. Because no matter what you will encounter, sometimes you may worry, well, what if this happened? Oh man, I couldn't take that. What if this happened?
ですから、私たちは希望を持つことができます。確信を持つことができます。どんなに、悪いことが起こったとしても、ああ、もうどうしよう、どうなってしまうんだろうという思うようなことがあったとしても。
But to know that whatever you encounter, the truth is that Jesus in you is greater.
どんなことがあったとしても、真理は皆さんのうちにおられるイエス様の方がもっと強いということ。
And you're never going to run into a situation that's too much for you to handle with the Lord's help.
ですから、どんなことに直面しようとも、この私たちのうちにおられる主の助けを持ってすれば、私たちに、そのハンドルしきれないような問題というのはないということ。
You know, the mankind or I know the Americans and the Japanese and stuff. We have submarines now. They're really amazing.
あの潜水艦というまあ人間が作ったものですけども、潜水艦というものがあります。
But these submarines can go down underneath. They can go deep, way down to the near the bottom of the ocean, and they make them very thick.So that when the submarine goes down, the intense pressure of the water is so great down there, but they're made very strong so it can withstand the pressure.
この潜水艦というのはあの海の底を深く潜っていくことができますけれども、これは本当にあの熱い金属で作られていて、その海の底の方に行ってもどんな圧力にも負けないように。あの、分厚いもので作られています。
But interestingly, they've discovered way down deep in the ocean that there are fish that they never knew, they never thought could live down there because of the intense pressure.
で、その潜水艦をあの潜らせてみて彼らが発見したこ
と。It doesn't have to do with the submarine.
Scientists discovered.
Maybe they're in a submarine. I don't know.
誰かが発見したことですが、海の底の方すごい深いところ、こんなところ誰もあの生物なんかあの生存することができないで、できないだろうと思うようなそういったところに魚が生息していると。
But they didn't think, fish could live there because the pressure is so great that everything would just get squashed.
もうあの人はそんなところで何かが生きることはできないと考えていました。あまりにもその気圧の差がありすぎて、あの圧力が大きすぎて、もう破裂してしまうんじゃないかな。
But they found these fish, and the fish don't have huge, thick, skeletons in the outside. They just have thin skin.
で、その、あの、下の方に生息している魚を、あの、調べてみると、そんな何も、あの、分厚い皮を持っているわけではなくて、薄い、あの、普通の、あの、皮で。
And they kind of wonder, well, how, what's to keep them from getting squished?
で、どうやってその魚が、あの、破裂しないで、その深いところで。生息できるんだろうと。
How can they live under that much pressure?
それだけの圧力の中でどうやって生息できるのかと、あの、不思議な。
Well, the reason is they discovered that there's pressure inside the fish. And the pressure inside the fish is as great as the pressure on the outside. So the fish are just fine.
で、あの、彼らが発見したのはその魚の内側にもその圧力がかかっていて、外側の圧力と同じぐらいのその圧力があるので破裂しないでそこのその海の深いところを生きることができるということが分かりました。
Now, I guess if you pull them up, they probably. Anyway, don't think about that. Okay.
おそらくですね、それを上の方に持ってきたら破裂しないかもしれません。
But you don't have to fear evil.
でもあの言いたいことは私たちは悪を悪魔を恐れる必要はない。
Now it's true. You should be realistic about evil and the power that evil has.
でもちろんですね、この悪魔の力とか彼が悪が持っているその力の大きさというものを軽く見てはいけない。
And you should be careful. You don't want to come under the influence of the devil and his lies. You should respect that. That evil is dangerous.
もちろんその私たちは気をつけなければいけません。その悪の、力の支配の中に入っていってはいけませんし、それを甘く見ないで、もちろんその彼らにも力があるということを認めていかなければ。
But you don't need to fear it.
けれども、それを恐れる必要はありません。
God will never allow evil just to overwhelm you. He is protecting you.
神は決して私たちがその悪い霊にも押し倒されてしまうようなことを許されません。彼は必ず私たちを守ってくださる。
Because fear can become a tool of the enemy.
というのも、この恐れというのは、この敵が用いるその道具になるからです。
And he wants to even use fear to try to control you.
そしてその恐れを使って、敵は皆さんをこう支配しようとします。
But you don't have to give in.
でも私たちはそれに明け渡す必要はありません。
John's going to talk more about that as we move ahead.
ヨハネはそのことをもう少し、語ります。
5 and 6.
5節6節を読みします。彼らはこの世のものです。ですからこの世の言葉を語り、この世もまた彼らの言うことに耳を傾けます。私たちは神から出たものです。神を知っている者は私たちの言うことに耳を傾け、神から出ていないものは私たちの言うことに耳を貸しません。私たちはこれで真理の霊と偽りの霊とを見分けます。
So people in the world hear the message of the false prophets.
ですからこのような人々は偽りの、メッセージに耳を傾けます。
But it says that people of God, people that are of God, hear God.
でもここで神から出たものは神の言葉を聞くというふうに書かれています。
One of the main proofs of being a Christian is that you have the Spirit and you're able to accept the truth. You're able to believe.
私たちがクリスチャンであるということの証の、一つ、大きな一つは、私たちがこの御霊を持っているので真理を信じることができるということです。
Because people who don't belong to Jesus cannot receive the truth.
なぜならばイエスに属していない者はこの真理を受け入れることができません。
Because it's spiritually discerned.
なぜならばもう霊的にこう分けられているからです。
And it's a spiritual message.
これは霊的なメッセージのことを言っています。
And you know, though it involves a lot of facts, you know, the Bible is very logical.
聖書というのは非常に論理的なもので事実がたくさんここに書かれています。
I mean, it's a book. I'm not saying no one can read the Bible. There's wisdom. People gain a lot of things from the Bible.
何もですね、霊的じゃなければ誰もこの本を読んじゃいけない。
People that don't know Christ.May get a lot from the Bible.
多くの知者の人たち、知識を持っている人たちとか、クリスチャンじゃない人でもこの聖書からたくさんの知識を得ることができます。
But ultimately, it is a spiritual message, the deepest message, the message that transforms, the message that saves us. It's a spiritual message, and the only way.That a person is able to see it is through the Holy Spirit.
でも究極的にはこれはやはり霊的なメッセージが語られていますから、語られていて私たちのこの内側を変えることのできるそういったメッセージが語られていますから、本当にその霊を持っているものでなければそれを受け取ることができます。
Let's read verse
7. 7節。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ、神を知っています。
So John returns to one of the central themes of this book, loving one another.
ヨハネはここでもう一度、この手紙 の, 中心的なメッセージである互いに愛し合うということに戻っています。
And you probably know this, but it's easier to talk about love than to actually practice it.
皆さんも気づきかと思いますけれども、この愛について語ることの方が実際にそれを実践していくよりも簡単だと思います。
You know, I grew up, well, I was very, very young at the time.I had the older sisters, but we were always, the Beatles were really popular. I think they still are, aren't they?
私が本当にまだ小さかった頃ですね。姉たちがよくビートルズを聴いていました。
But they had this song, All You Need Is Love. Have you ever heard that song?
No? All You Need Is Love. Anyway, あなたに必要なものは愛だというような、そういう歌があるんです。
That was kind of one of their themes. Love, love, love. All You Need Is Love.
という歌ですね。
But I watched this video. Someone gave me this video once. It was talking about fathers and sons, and this guy had gone around the world studying the relationship between fathers and sons.
私はある時ですね、人から借りたビデオを見ていたんですけれども、それは父と子が旅をしながら、いろんなところを旅をしながら、いろんな人のその親子関係というものを。
It's called Pop and Me. I don't think it was ever very popular, but Pop and Me. Anyway, this guy just happened, just by chance, he was in France, and he ran into John Lennon's son from, I believe, it was his first marriage.
で、彼らがですね、フランスにいた時に、偶然にもジョン・レノンの息子に。ジョン・レノンの最初の結婚の時の子供にフランスで会いました。
And he's the guy that wrote All You Need Is Love.
で、その、ジョン・レノンという人がその All You Need Is Love という歌を書いた人です。
They talked to his son and they said, well, what about you, your relationship with your father?
で、その親子はですね、そのジョン・レノンの息子に対して、あなたとお父さんの関係どうでしたかというふうに質問しました。
And he was kind of bitter. He said, you know, my dad sang all about love, but he certainly didn't love me.
で、彼はですね、自分の父親は愛についていつもなんか語ってたみたいだけども、でも自分のことは愛してくれなかったと。
Now, I don't want to beat up on the Beatles.
別にビートルズをね、
I mean, that's pretty common for all of us. It's easy to talk about love.
でも、おそらくこれは本当に共通していることじゃないかと思うんですけれども、愛について語ることは簡単です。
But John here, the John of the Bible, not John Lennon, he says, he first points out that God is love.
でも、ここでこのヨハネはですね、神は愛であるというふうに。
And to be in a relationship with God is it necessarily involves love.
ですからその神と関係を持つということはそこに愛が関わってきます。
To know God is to know love.
神を知るということは愛を知るということです。
And so the proof of how well we know God is how well we know love.
ですから私たちが神をどれだけ知っているかということの証は私たちが愛をどれだけ知っているかということです。
Let's read verses 9 and 10.
9節10節を読みます。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。
Jesus died for us while we were still sinners.
イエスは私たちがまだ罪人であった時に死んでくださいました。
He loved you at that time.
彼はその時に皆さんを愛していた。
Think of that. Before you had had any thought of him.Before you had said any prayer, before you had read the Bible, before you had done anything at all, He loved you.
考えてみてください。皆さんが神のことなんかこれっぽっちも考えたことがなかったときに、一言も祈ったこともなければ、聖書なんか読んだこともない、 思ったこともない、そういった時に神はすでに皆さんのことを愛してくれています。
You had done nothing to make yourself loving, and yet he loved you.
何も神から愛されるようなことを皆さんがしていない時に、何もしてない時に神は皆さんのことを愛してくださいました。
You know, and if he loved you, here's the question. If he loved you so much then,Why would he stop loving you now that you're trying to follow him?
ですからですね、もしその時にもすでに神が皆さんのことを愛しておられたならば、今神に従おうとしている皆さんをどうしてその愛することをやめてしまうことがあるでしょうか?
Because I think sometimes it's easier for us to receive the grace of God when we're first saved than it is after we've been walking.With the Lord for a while.
私たちは時にこの最初に救われた時に神からいただくその恵みというものに感動しますけれども、しばらく主と共に歩んでいくと、それが薄れてしまう。
At that time, we knew we were sinners. We knew we were unworthy. But we believed the message. Wow, but He loves me, and it just felt so great.
というのも、その救われた時というのは自分が罪人だということを分かっていますから、そんなものでも救ってくださったということで、その恵みを知って本当に感謝をします。
But after we've been walking with the Lord for a while, we may be tempted to think, Oh, I've been a Christian now for how many years, and I should be doing better than this.
でもそれがこう何年かして主と共に主に従って歩んでくると、ある時には、はあ、私はこんなんでいいんだろうか、もう何年もクリスチャンをやってるけど本当はもっといいクリスチャンになってるべきなんじゃないか。
I think God must be fed up with me.
きっと神様も自分のことなんか怒ってるに違いない。
He must be just ready to just kick me out.
もうすぐにでも追い出されちゃうかもしれない。
But that's not the truth.
でもそれは、
And I want you to hear this. God loved you before, and He loves you now.
このことを本当によく聞いていただきたいんですけれども、神は皆さんを愛しておられました。そして今も愛しておられます。
So He loves you. There's no question about that.
ですから神があなたを愛している。そこには何の疑問もありません。
And His desire is that you love others.
そして神が皆さんに望んでおられることは、皆さんもまた他の人たちを愛するということ。
It would be rather cruel of a parent to demand that their children love one another, but they didn't love their children.
親がですね、子供に互いに愛し合いなさいよと子供に言っておきながら、その親自身が子供を愛していなかったら、それは本当に冷たいことだと思います。
Commanded Emiko, love your brother.
もし私がエミコにあなたの兄弟を愛しなさいと命令します。
But I was cold toward her. Love him, you know. And I showed no love toward her.
でも私がそのエミコに対してもう本当に冷たくですね、もう厳しい顔をして。
If I always ignored her, never showed her any affection.
いつもいつも彼女のことは無視してですね。何の愛情も示さなかったら。
It would be unreasonable for me to expect her will love your brother.
それはあまりにも彼女が自分の兄弟を愛することを私が求めるのはあまりにも不合理だと思います。
I mean, if that is the case with an imperfect human, you know, with me as an example, well, how much more God, who is perfect?
それが、まあ、私を含めてその不完全な人間のだと思います。
God is not going to command you and hold it over your head and say, love other people and not love you.
神様は、決してですね、他の人を愛しなさいと言いながら自分のことを愛してくれないような、そんな不完全な方ではありません。
The devil would like to trap you into thinking that you're really not loved by God.
でも悪魔は私たちを欺こうとして、お前は本当に神に愛されているわけじゃないと。
This is something we're all going to go through. This is where the battle takes place.
これは 私たちみんなが通るところだと思います。これが霊的な戦いだと思います。
If it hasn't happened, I can guarantee it will happen.
もし皆さんそういった経験をまだしてなかったら、私は保証します。必ずそこを通ります。
You'll have a thought come into your mind that says, if God loved you, well, then why did he let that happen?
サタンはこういうことを囁いていきます。もし神がお前を本当に愛しているなら、なんでこんなことを起こしてしまったの？
Or,You know, God won't love you unless you start getting it together.
神はお前のことなんか愛してない。そういったことを支えてきます。
I mean, if you start loving others, then God was going to start loving you.
もしあなたが他の人を愛し始めたら、そうしたら神はあなたのことを愛してくれる。
I mean, that's how he works when you read these verses in 1 John. The enemy wants to turn it around so you start thinking...We love first, then he'll love us.
そういったことをこうサタンはメッセージを曲げて私たちに伝えてきます。私たちが先に愛せば神が愛してくれる。
But no, that's not true. We love because he first loved us.
でもそれは真実ではありません。私たちが愛するのは神がまず最初に私たちを愛してくださったからです。
And that's a wonderful truth.
それは本当に素晴らしい真理です。
Okay, let's move on. 11 and 12 here.
11節、12節。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。いまだかつて誰も神を見た者はありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。
So remember, God is love.
覚えておいてください。神は愛です。
And God lives in you.
そしてその神が皆さんのうちに来られます。
And in God's command to love, it's letting it's letting God really, it's letting Him love through you. Oops.
そしてこの神の互いに愛し合いなさいというこの命令は、実は皆さんのうちにおられる神が皆さんを通して他の人たちを愛するようにしてもらうということです。
The fruit of the Spirit is love.
御霊の実は愛です。
That's what the word tells us.
それが聖書が教えている。
And who really doesn't want to be a loving person?
誰がこの愛する人間になりたくないと願うでしょうか?
We all, I believe, want to be loving people.
私たちはみんなこの愛する人になりたいと願っているん
じゃないでしょうか? And this is the will of God for us.
それこそが私たちへの神様の御心です。
And it's wonderful. It's like, yeah, Lord, let your will be done.
それは本当に素晴らしいことです。あなたの御心をなしてください。
Let's move on. 13 through 15.
13節、14節。神は私たちに御霊を与えてくださいました。それによって私たちが神のうちにおり、神も私たちのうちにおられることがわかります。私たちは御父が御子を世の救い主として使わされたのを見て、今その証をしています。
Now here again is a proof of being God's child.
ここでまた神の子供であるというその証が書かれています。
His spirit lives in us.
神の御霊が私たちのうちに住んでおられる。
His spirit makes the gospel known to us.
この御霊が私たちに福音を教えてくれる。
You know, you could not believe in Christ had it not been for the work of the Spirit in your life.
もしこの御霊の働きが皆さんのうちになかったら、私たちはキリストを信じることはできませんでした。
I mean, that was a work of grace.
これは本当にこの恵みの働きです。
It wasn't that you had such noble character, you know, that I examined everything and then I came to this conclusion. Oh, it was a work of God.
皆さんが何もものすごくこう賢かったからということではありません。私はいろいろと研究して、その結果ここにたどり着いたんだということではありません。
It was the grace of God, the Holy Spirit moved upon you.
本当にこれは恵みの力です。聖霊が私たちの心を動かしてくださいました。
You know, that's something we should remember when you're sharing the gospel with other people, when you're wanting to see people come to Christ. Don't get angry at them.
このことを本当に覚えておいてください。そして私たちが他の人にこの福音を伝えていくときに、このことを覚えておかない、覚えておいてください。そしてどうかその人たちに対して怒りを持たないように。
Don't start, you know, getting frustrated with them. Why won't they? It's the work of the Spirit.
相手が信じないからといってこうイライラすることのないようにしてください。これは全て聖霊の働きなんです。
And we pray for that to happen. We pray, God, have mercy on them. Open their eyes, like you opened my eyes.
そして本当にその人たちのために私たちは祈ります。神が彼らの目を開いてくださる。私たちの目を開いてくださったように彼らの目を開いてくださる。
Okay, let's read 16 through 19.
16節から19節を読みします。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにいるものは神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。このことによって愛が私たちにおいても完全なものとなりました。それは私たちが裁きの日にも大胆さを持つことができるためです。なぜなら私たちもこの世にあってキリストと同じようなものであるからです。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全くものとなっていないのです。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。
One other proof that we have received God's love into our hearts is that we no longer fear His judgment.
私たちが心にこの神の愛を受け入れているということの、証として、ここに書かれているのが、私たちはもう神の裁きを恐れないということです。
We are no longer sinners in the hands of an angry God. We are children in the arms of a loving father.
私たちはもうこの怒った神の、手中にある、手の中にある罪人ではなくて、本当に、この愛の愛する父のその御手の中にある神の子供となっている。
We desire to meet Jesus.
ですから私たちはイエスと会いたいというふうに望みます。
We look forward to meeting Jesus.
彼と出会える日を本当に楽しみにしています。
We don't dread it.
私たちはそれを恐れません。
We don't have to wonder, oh, is he gonna, you know, it's, he's gonna, as if we're going, we're fearing the judgment that's coming upon us.
私たちはそのやがて来る神の裁きに対して恐れるということはありません。
Because we're God's children.
なぜなら私たちは神の子供だからです。
Verse 18, there, here's another wonderful truth that's a good one to underline.
この18節のところは本当に素晴らしい約束であり、線を引いておくといいと思います。
Perfect love drives out fear.
全く愛は恐れを締め出します。
The cure to dealing with fear is love.
この、恐れに対する癒しというのは愛です。
To accept the love that God has for you.
神が皆さんに対して持ってくださっているこの愛を受け入れることです。
To believe that no matter what, to believe that God's love in you, excuse me, let me back up. To be convinced that God loves you and that no matter what will happen in your life, God will do the right thing at the right time.
神が自分を愛してくれているということに確信を持って、そしてどんなことが起ころうとも神がその時その時に一番良いものを与えてくださっているんだということを信じることです。
That he's going to cause all things to work together for good.
神は全てのことを働かせて益としてくださると言ってくれます。
Romans 8:28.
ローマ人の8章28節です。
See, the answer to fear is not to just psych yourself up so you can bravely face the fear.
この恐れに対する答えというのは、自分で一生懸命何か肯定的に考えて、そして勇敢にこの恐れに立ち向かうんだということではありません。
I mean, that might help a little bit.
まあ、それも少しは助けになるかもしれません。
Like a couple of weeks ago, we were at Fuji Q Highland.
数週間前、私たちは富士急ハイランドに行ったんですが、
And I'm sitting next to Yoshiki in the front car of Fujiyama roller coaster.
富士山というローラーコースターに乗ったんですが、一番先頭のところに私と。
And I'm trying to psych myself up. I'm saying, okay, I'm not going to be afraid. Yeah, let's go. It's going to be fun.
もう私は自分を鼓舞してですね、よし、もう楽しむんだ、大丈夫だと言い聞かせてもらいました。
I just remember that, that. Yeah, you've seen that picture. Okay.
But, 写真ご覧になってると思います。
But the true answer to fear is to be saturated with God's love.
でも、本当のこの恐れに対する答えというのは、この神の愛にもう浸かるということです。
To just receive His love regularly, to have it deep in your heart, to say, I know God loves me.
もういつもいつもこの神の愛を受け取って、深く自分のうちに蓄えて、神は自分を愛しているということを受け取ることです。
I was reading a story in a magazine the other day about a Jewish man who had been in a Nazi concentration camp in World War II.
Yeah, 私はちょっとある、記事を読んでたんですけれども、ユダヤ人の人で第二次世界大戦の時に、ナチスの、捕虜収容所に入れられていた人のお話を読みました。
And the camp was liberated by the American soldiers.
まあ、その収容所はアメリカ人の兵士によって解放されました。
And he was just 18 at the time.
その時彼はまだ18歳でした。
And his parents had both died in the camp.
彼の両親はその収容所の中で亡くなりました。
But these soldiers kind of helped him. They sort of took him in and took care of him. This big group of soldiers, they were giving him food and taking care of him.
で、そのアメリカ人の兵士たちがですね、彼をこう世話してくれて、食事を与えてくれたり、いろいろ面倒を見てくれました。
And he was able to help out cooking and stuff, and they were kind of like his family.
今彼も食事を作るのを手伝ったり、いろいろと助けをして、家族のように暮らしていました。
But after the war, he had not seen these guys. They went back to life, and he went into his life, and he was reunited with them. I think after 57 years later, he was reunited with these.
で、戦争が終わって、それぞれこうバラバラになって、それぞれのところで生活するようになっていたわけですけれども、それから約57年経った後に、もう一度彼らは再び出会うことがありました。
And he wanted to have a party at his house. He invited these guys to come.
で、彼はその当時の兵士たちをですね、自分の家に招待しました。
And he was so happy. His wife said she couldn't. She had trouble calming him down. He was just sitting there looking out the window. He couldn't wait for them to get there.
彼はもう本当に再会することが嬉しくてですね、もう興奮してしまって、奥さんがこう彼を沈めなければならないほど本当に興奮していました。
And you know, this is what our attitude should be toward the Lord.
で、これこそ私たちが主に対して持つ態度じゃないでしょうか。
We were the devil's prisoners.
私たちは悪魔の収容所に捕らえられていました。
We were being cruelly treated.
そして本当に残酷な扱いを受けていました。
But the Lord came and rescued us.
でも主が来てくださって私たちを助けてくださいました。
He's brought us into His family.
彼の家族の中に迎え入れてくださいました。
He's given us a whole new life.
そして本当に新しい、全く新しい命を与えてくださいました。
And we look forward to meeting him face to face.
私たちは顔と顔を合わせてその主と出会う。
Not as a fearful thing where we wonder, well, what's going to happen? Am I going to be?
恐れではなく、どうなるのかなというそういった心配でもありません。
But as a time, a joyous reunion.
でもそれは本当に。もう一度再会できる本当に喜びの時となるはずです。
A time of praise, thanksgiving, feasting.
本当に祈って共に感謝を捧げて食事をするそういった時となります。
What a wonderful thing the love of God is.
本当にこの神の愛というのはなんと素晴らしいものです。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, I do thank you so much for the truth.That is contained in this chapter.
お父様、本当に今の章の中に 書かれていたこの愛の真理をありがとうございます。
And Lord, I pray that this would not become to us just a happy thought that we think about for a short while and then move on.
主よ、どうかこれらの真理がほんのつかの間、ただ嬉しいと思って聞くだけの言葉に終わらないように助けてください。
But I pray that this would be something that we could really, that would be deep in our heart and really affect us as we go out into the world.
そうではなくて、これらの言葉が本当に私たちの心に深く留まって、ここから私たちが外に出ていくときに、これらの真理が私たちの力となりますように。
I pray for each one of us to be fully convinced in our deepest, in the deepest place that we are loved by God.
ここにいるすべての人が本当に自分は神に愛されているというその確信を深く心に持つことができるように祈ります。
And as we face those things that are kind of scary to us, I pray, Lord, that we would just know and be confident in your love for us and know that nothing we're going to face will separate us from your love.
そして何か恐ろしいことに私たちが出会うときに、どうか神の愛が私たちを強く守ってくださって、そして何者も神の愛から私たちを引き離すことがないということを私たちに思い起こさせてください。
We love you, Lord.
主よ、あなたを愛します。
But we know that we, any love that we have is just a tiny drop compared to the love that you have for us.
私たちが持っている愛は本当にあなたの愛に比べたら本当に小さなものです。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によってお祈りします。
アーメン。アーメン。